皆さんおはようございます。とうとうろうそくが3本になりました。アドベント対抗節3週目となります。来週はクリスマスを迎えます。今年はアルファコースがあったりして、まるまるこのアドベントの時がクリスマスの一色のメッセージっていう感じではなかったなと思うんですけれども、今日のところはまさしくもうガチにっていうんですかね、主イエスの誕生の箇所となっています。私たちの救いのために人となって来られ、そしてそのイエス様の誕生に心を止めて、神様からの誠のプレゼントを今日の御言葉を通していただきたいなと思います。まずはじめに少しこう背景を見ていきたいなと思います。イエス様の誕生の出来事は、ヨセフとマリアのところに神様の使いが来て、そのことを知らせるところから始まります。今日の箇所はマタイですけれども、マタイではヨセフに対してイエス様の誕生をこう告げ知らせられるところが書かれています。またもう一箇所、ルカによる福音書にも実はイエス様の誕生の知らせの記事が書かれています。そこではマリアに対して救い主イエス様がお生まれになることを告げ知らせる記事が記されています。このヨセフとマリアに語られた救い主の誕生の知らせをこう見ていきますと、本当にこう人の理解をはるかに超えた、まさに神様のご計画でこのことがなされているっていうことがとてもよくわかります。またその一つ一つの出来事は一切人がこう介入できるようなことではなくて、本当に神様がすべて成し遂げられた出来事、神様ご自身がすべてをなさってくださったんだということが本当にわかる、そういうこう深みを知るっていうんですかね、そういう箇所になっています。そんな神様の、本当に神様ありきというか神様自身がなさったことでありながら、イエス様は人となって来られた時に、この間光牧師がメッセージの中でお話しされてましたけれども、赤ちゃんとなってスタートされるわけですね。本当にこう赤ちゃんとなって救い主として生まれてきてくださり、そして十字架におかかりになり、本当に私たちのために命を懸けられた、そのことをこの時思いますと、神様の愛のプレゼント、それこそがまさにイエス様がこの地に生まれてくださったことなんだなということをしみじみと思わされます。そういうこのクリスマスの私たちにとっては恵みの出来事の中で、もうちょっと今日の箇所からさらに神様のプレゼントをたくさんいただいていきたいなと思います。聖書の中から今度は今日の箇所から少し見ていきたいなと思います。この聖書の箇所の20節と22節から23節をちょっと見ていきたいなと思います。開いておられる方は一緒にその箇所をお読みしたいなと思います。では20節から3、はい。このように考えていると、主の天使が夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。22節いきます。三杯。このすべてのことが起こったのは、主が預言者を通して言われたことが実現するためであった。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。 この名は神は我々と共におられるという意味である。ちょっと今日のところから話がずれますけれども、マタイによる福音書っていうのはユダヤ人にイエス様のことを知らせるために書かれたと言われています。そのため旧約聖書の引用箇所がマタイによる福音書にはとてもたくさん出てきます。実は今お読みになったところの23節のところはイザヤ書の7章14節を引用しています。そこにこの御言葉が書かれています。そしてもう一箇所、今日 のちょっと新1ページというかマタイによる福音書の出だしなんですけど、今日の箇所のちょっと前を見ていただくと、込み出しにイエス・キリストの系図というふうにして、マタイの福音書っていうのは実は系図から始まってるんですね。で、私最初これ見た時になんでここから始まるんだろうっていうのをとっても疑問に思ったこと、でこれは何が言いたいんだろうって思ったことすごくこう覚えてるんですけれども、ここに書かれている出だしの一節のところにはアブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図と書かれています。さっき読んだところにもありましたが、20節にダビデの子と書かれています。ヨセフはダビデ家のその流れにある一人でした。だからその系図の中にも実はヨセフの名前が出てきます。そしてダビデ家っていうのは旧約聖書ではものすごくこう神様の栄光の表された一族というか、神様のお選びになった一族というか、ダビデ王家って言われている一族なんですね。そしてダビデ王家っていうその一族は、一族から救い主が生まれる、与えられる、そこに救い主が誕生するっていうことは実は旧約の時代から預言者を通して言われてきました。それがちょうど22節のところに、このすべてのことが起こったのは主が預言者を通して言われたことが実現するためであったと記されています。そしてその預言者を通してダビデ家のことが本当に書かれているのかなって思ったときに、本当に書かれているんですね。ちょっとこれは開かなくていいです。私お読みしますんで2箇所紹介をしたいと思います。この間光先生がメッセージされていたイザヤ書9章の5節から6節のところをちょっとお読みしたいと思うんですね。一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。権威が彼の肩にある。その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。ダビデの王座とその王国に権威は増し、平和は絶えることがない。王国は正義と恵みの技によって今もそしてとこしえに建てられ支えられる。万軍の主の熱意がこれを成し遂げる。メシア預言としてすごく有名な箇所ですけれども、ここにもダビデの王家、その家系に救い主が生まれることが書かれています。またエレミア書の23章5節6節にはこのように書かれています。見よ、このような日が来ると主は言われる。私はダビデのために正しい和解だを起こす。王は治め栄え、この国に正義と恵みの技を行う。彼の代にユダは救われ、イスラエルは安らかに住む。彼の名は主は我らの救いと言われると預言者を通して書かれています。実はこの主は我らの救いっていうのはイエススってギリシャ語で言うんですけど、イエスの名前の由来なんです。このように本当にこの旧約聖書に出てくる預言者を通してダビデの家系に救い主が生まれるっていうことはずっとこう言い伝えられてきてるわけですね。 でもですね、このイエス様がお生まれになったこの時っていうのは、実はイスラエルはローマの支配下にありました。だからこの時代の王家っていうとヘロデなんですね。ヘロデの家系が王家になるわけですよ。だからこうちょっと言い方悪いですけれども、この時代のダビデ家っていうのは落ちぶれた王家なんですね。もう 王家ではなくなっていたわけで、落ちぶれた王家になっていたわけです。そういう中でもダビデの家系に救い主が生まれるっていうことは、本当に苦しくなった時、旧約の人たちが困難にあった時や、本当に苦難の中から助けを求める時の救いの希望として語り継がれてきたことなんですね。そして22節にあるように、こうやって預言者が預言したことがまさに現実となったと書かれています。それは旧約聖書で語り継がれていたことが完成する、成就されるということを実は意味しているんですね。そういう中で23節にあるように、マタイはなぜ23節でこのイザヤ書の7章の14節を引用したのかなっていうことを、私はすごくこう心にね、こうちょっと覚えました。インマヌエルという言葉があるんですね。そしてそのインマヌエルという言葉は、その次に書かれているように、神は我々と共におられる。神は我々と共におられるっていうことは、生ける神を意味しています。しかしこのイエス様がお生まれになった時代の信仰っていうのは、律法を守るっていうこと、正しい行いをする、律法を守り正しい行いをするっていうことが信仰者のあるべき姿って言われてた時代なんですね。その時にですよ、マタイはこのインマヌエルっていう言葉の出てくる箇所を引用してるんですね。神が我々と共におられる、生ける神が私たちと共に生きている。なんかとってもこう、ちょっと心に思うところがあるんじゃないかなと思います。そして私たちが今信仰生活を送っている中で、インマヌエル、神が共におられる、生ける神っていうのは、どちらかといえば当たり前のことですよね。生きている神様と私たちは共に歩んでいる、時を超え、そして永遠の時に生きる、時をも作られたその神様が私たちと共にいる、それっていうのは私たちの中では当たり前のことなんですね。そう思うときに、私はこのインマヌエルっていうことも、本当にこのクリスマスの時期に神様が与えてくださったプレゼントなんではないのかなと思います。ちょっとこのインマヌエルという言葉にを心のどこかに留めといて、そして先を見ていきたいなと思います。次にヨセフに目を留めていきたいなと思います。聖書の18節、それから20節から21節を一緒に開いている方は読んでみたいなと思います。18節からいきます。3、はい。イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。20節いきます。3、はい。このように考えていると、主の天使が夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。さっき子どもたちのメッセージの中で暗唱聖句になった箇所が含まれています。ヨセフについてちょっと見ていきます。 ヨセフは皆さんもご存知の通りナザレの町に住む大工でした。さっき子どものメッセージでも光先生おっしゃっていましたけれども、そして先ほど言いましたようにダビデ家の流れの人です。ヨセフは神様を信じている正しい人でした。そして後に妻となるマリアも本当に神様を信じる素直でまっすぐな娘だったことっていうのはよく知られています。18節にあるようにヨセフはマリアと婚約をしていました。この時代の婚約っていうのは実は結婚に値していまして、結婚している人たちに向けたこう立法というか法と同じ法が適用されるんですね。だから婚約なんですけれど、こう結婚しているとみなされるわけです。そうすると新明記などに書かれていますけれども、結婚しているっていうことはマリアのこの時起きている状況っていうのは下手すると罰せられる可能性があるっていうか、下手するとっていうよりも罰せられる、もう確実に罰せられるところにあるわけですね。マリアはヨセフ以外の人の子供を宿っているっていうことになるんです。それでですね、私たちはここを読んだ時に、だって聖霊が宿って、本当に聖霊によってマリアは身ごもっているでしょうって簡単に言うかもしれません。しかしですよ、お腹の大きい人を見て、あの人のお父さん、お父さんは聖霊なのねっていうのはわからないですよね。それはヨセフだけが分かっていることで、決してこの地上で生きている限り本当に誰の子だかわからないというか、聖霊の子だっていうことは目に見えて確認することはできないんですね。その時にヨセフがそれを受け入れるっていうことがどのぐらいに大変なことだったか、皆さんも想像がつくと思います。そしてですね、マリアは日に増しにお腹が大きくなっていくわけですよ。私便秘しててお腹大きいんですねっていうのでは通用しないのは皆さんも分かりますよね。もう世の人から見て明らかに妊娠していることが分かるわけですよ。そういう こう格闘の中でヨセフが正しい人であったゆえに、その本当に格闘の中で悩むわけです。その中で今ちょっと読みませんでしたけれども、マリアのことを表沙汰にするのを望まず密かに縁を切ろうと決心した。これが本当にヨセフにとって愛するマリアにできる最善の決断だったんではないかな、こうすることしかなかったんではないかなっていうことが想像がつきます。しかしですよ、そんな悩んでるヨセフさんに夢の中で神様の御使いは結婚しろっていうわけですよ。この自分の子でない子を身ごもったマリアを妻にするっていうことは、ヨセフも罪を犯すことになるんですね、この時代だと。そして周りからもそれは罪人のように思われるわけです。正しいヨセフだからこそそれをこう見て見ぬふりをしてするとかっていうのはできないわけですね。そういう中でヨセフは夢の中で語られるわけですよ。そしてとてもそれをね、こう決断するっていうのにはものすごい、とても自分では多分決断できないようなことだったんではないかなと思うんです。そして先ほど話しましたように、この時代の信仰者の正しい信仰者の在り方っていうのは律法を正しく守り、そして行う、それが本当にこう正しい信仰の在り方だったわけですね。そうするとここに書かれている19節に夫ヨセフは正しい人であったと書かれていますけれども、この正しさっていうものもとってもどんなものなのかなというふうに不安というか、こうちょっと疑問に思ってくるわけですね。この時代の正しさには全く合わないわけですよ。 その時にやはりインマヌエル、神が共におられたから、生ける神を信じていたヨセフだったからこの決断ができたんではないかなと思うんですね。そして24節25節のところをにそのヨセフがどうしたかが書かれています。一緒に読んでみたいと思います。3、はい。ヨセフは眠りから覚めると主の天使が命じた通り妻を迎え入れ、男の子が生まれるまでマリアと関係することはなかった。そしてその子をイエスと名付けた。夢から覚めたヨセフは神様の使いの言った通り従うんです。この時代の本当に正しいとされていた信仰者の姿は選ばず、ヨセフの子ではないその子を身ごもったマリアを御使いが言うように聖霊が宿り救い主として生まれてくる子なんだ、それを信じてそれを受け入れるわけですね。そしてそのことを重んじるがゆえにマリアとはイエス様がお生まれになるまで決して関係を持たなかったと書かれています。ヨセフのその姿は信仰者どころか下手すると罪人として扱われるわけですね。しかしその犠牲をも払って生ける神、神の御使いのその言葉を信じていくわけですね。それはヨセフにしかわからないんです。なぜなら夢の中で語られているからです。そしてヨセフが話さなければ確かにマリアのお腹に宿った子が救い主であられる、本当に聖霊の子として宿っていて救い主になっていくんだということもわからないかもしれません。でもヨセフは正しいゆえにやはりそこに重荷を負うんですね。そういう中でヨセフは本当に律法を守る正しさではなく生ける神を信じる生き方を通して神様に応えていくわけです。この時に先ほど言ったようにヨセフの正しさっていうのは一体ヨセフは正しい人であったとマタイは書いていますけども、その正しさっていうものがどういうものなのかっていうのを私はこの説教を準備するにあたって本当にすごくこう問われました。その中で気づかされたことは、もしもヨセフが本当に正しい、この時代に見合った律法に従った正しい人、その正しさに生きるのならば、自分の以外の子を身ごもったマリアに対して白黒をはっきりさせて、そしてしっかり罪の中で罰にさらす、そういう選択をしたと思うんですね。しかしながらヨセフは愛するマリアに憐れみを持っていたからこそ表沙汰にしないで縁を切ろうという選択をしました。またマリアと結婚しなさいと御使いに言われた時も自分が罪人になるかもしれない、そういう思いを抱きながらも御使いの言葉に従って結婚するわけですね。その姿を本当にこう通した時に、この地上でそれをやっぱりしていく、この地で生きていく中で、しかもその世の中が律法を全うしてね、こう生きることが正しいとされている中で、この生き方を選ぶっていうことは本当に犠牲を払っているんですね。そして愛するマリアを表沙汰にしないっていうのは大きな憐れみなわけです。 そのヨセフの正しさを見たときに、神様のご性質を思わせるような憐れみと、そして愛する者のために自分が犠牲を払う、犠牲をも厭わない愛を示すっていうことは、本当に私は、ああヨセフの正しさっていうのは神様の言う正しさなんだなというふうに思いました。神様の言う正しさ、それは今私たちが生きている信仰の中にある正しさです。救い主であられる神、唯一の神を神とし、そして人である私たちは罪人という自覚を持って神様の救いの中で生きていく。義という言葉をよく耳にしますけれども、神様と私たちが正しい関係にあるとき、それが義とされるという言葉で表されています。そういう私たちが今生きる中で持っている信仰と同じ信仰をこのヨセフがこの時持っていたわけですね。クリスマスの時に神様の贈り物という話を先ほどインマネルの時もしましたけれども、私たち信仰者は本当に神様を信じて歩む時に、神様からインマヌエル、神が私たちと共におられる、そういう恵みと、そして神様が本当に私たちを救ってくださり、罪深いものでありながらも主に許され生かされていくという信仰にあるその恵みをいただいているわけですね。これこそがこのクリスマスに神を信じているものならばしっかりと受け取る神様からの贈り物ではないかなと思います。今日の聖書の箇所から、インマヌエル、神があなたと共におられる、私と共におられる、そのことと、そして私たちが神様からいただいている神を信じる、救われた者として歩むこと、その信仰というプレゼントをしっかり受け取って、来週のクリスマスは本当に救い主でおられるイエス様がお生まれになったことを心から喜び祝う時を持ちたいなと思います。どうぞ皆さん、このクリスマス、インマヌエル、神様が皆さん一人一人と共におられること、そして私たちが神様を信じて歩むという、その希望の信仰が、希望を見ることのできる信仰が与えられている、そのことをしっかり心に留めて、本当に喜ばしい誠のクリスマスを過ごしたいなと思います。お祈りいたします。インマヌエル、神が私と共におられる。神様、私たちは本当にいつも神を信じ、そして信仰を持ち歩むなら、どんな時も、たとえ涙する時も、光の見えない時も、暗闇の中にいる時も、共におられる主が本当にいつも私たちを支え歩ませてくださっていることを覚えます。そしてそれは本当にあなたから私たちに向けられたプレゼントであり、そして私たちの大きな喜びと希望であります。そしてそのプレゼントを受け取っている私たちは、あなたを信じて歩むという希望も持っています。主よ、あなたが救い主であられること、イエス様が神の子として来られ、そして人となられ、私たちのこの罪深い闇をも持ち合わせている私たちのために、命がけで私たちに救いをもたらし、その絶望の中にあっても希望を見せてくださる、それを信じることのできるこの心、信仰を与えてくださったことを思い返します。ありがとうございます。主よ、その誠のあなたから来る神様からの贈り物を手に、来週のクリスマス、 人となって来られたイエス様の誕生を我が救いの証として本当に心から喜ぶことができますように、どうぞ神様、私たちの心にしっかりそのプレゼントを植え付けてください。そして神が共におられることで力を得、信仰を持っていることで生きる力、希望を見出して歩むことができるように、そのことを私たちがしっかりと生きる糧として、杖として持って歩むことができますように、神様、このクリスマスの時、大いに喜ぶ時としてくださいますように。神様の恵みのうちで、神様の御手のうちで生かされていることを思い起こします。神様、感謝いたします。ありがとうございます。そのことを胸に、このお祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。